はい、今日はですね、二つの24章と言ってもいいでしょうか。マタイによる福音書の24章と、そしてたまたまなんですけれども、イザヤ書の24章を見ていきたいと思います。今回の地震ということをですね、私たちはあまり意識していなかったと思いますけれども、私自身もあまり意識していませんでした、正直のところ。けれども、皆さん聞かれましたでしょうかね、あの詩編の、46編だったでしょうか、地震についての神様の心ということをですね、この私たちは御言葉を通して知っていくことができます。まさに神様の力と清さの現れ、神がおられるということを表す道具であるんですね。神の裁きの道具でもあるし、イエス様が死なれた時も、また蘇られた時も、そしてこれから来られる時もですね、自信を持って臨んでおられるということで、今回はもう神様の大きなメガフォンと言ってもいいでしょうね。大きな声を上げて、私たちに迫っておられるんだということ。そして同時に、私たちはこの全てが過ぎ去っても、なお残っている神の都を持っているんだということ。そのことをですね、この詩編から見ていくことができましたけれども、今日はですね、体系的に順序立てて、イエス様がお語りになっている世の終わりについて学んでいきたいと思います。世の終わりについて学んでいきたいと思います。それで、マタイによる福音書をまず、見ていきたいと思いますけれども、これはもうイエス様が十字架につけられる、もう本当にわずか数日しかない時にイエス様がオリーブ山におられた時にお話になったことです。で、オリーブ山というのは神殿の丘、神殿があった丘の東側にあります。神殿の丘自体がもう山になっていますけれども、オリーブ山とその神殿の丘の間にケデロンという谷があります。ちょうど神殿の丘が西側にあって、オリーブ山が東側にありますけれども、そのオリーブ山のふもとのところからイエス様が神殿を眺めておられました。それで弟子たちがこう言ったんですね。24章の一節をご覧ください。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに、積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。このようにイエスも言われました。今見ているその神殿というのは、世界の七不思議の一つに入ってもおかしくなかったほどのものすごい荘厳な建物でありました。で、私もイスラエル、エルサレムにもう三度行きましてですね、三度見ましたけれども、今でもこの説明がつくことができない建築物です。地下に潜っていくとトンネルの中でその石を見ることができます。ここでも石が素晴らしいということはここには書いてないんですが、他のマルコかな、素晴らしい石があるということが書いてありますが、なんと横幅が17メートルぐらいありますね。だから今のなんですか、このこう上げるですね、その道具を使っても、機械を使っても持ち上げることができない重さなんですね。で、そういう石を使って、そしてイエス様がおられた時には、まだ46年がもうすでに建築が立っていたんですけど、まだ完成してなかった、という状態で、ヨハネの福音書の2章を見ると書いてありますけども、そして建築が終わったのが64年だったんですね。ですからもう本当にすごい 建築物だったんですけども、イエス様がすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなたに告げます。私たちも目を見張りますよね。なんてこの建築物はすごいのか。特に東京にいる私たち、またこの近代都市に住んでいる人たちには本当にすごいなって思います。で、も石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。その時には考えることができなかったでしょう。けれども実際に紀元の70年にユダヤ人反乱によってローマが攻めていき、そして神殿を破壊しました。神殿に火がつけられました。で、その金箔の金をですね、液体にしていって、それを取っていくためだったんですね。で、その隙間が、石と石の間に、その金箔が、金が入っていったので、で、それで、その金を取るために石を一つ一つずつ崩していったんです。文字通り、これが、成就しました。石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。私たちが終わりの日に、この知っておかなければいけないことは、目に見えるものは過ぎ去るんだよということです。で、目に見えないものがいつまでも残るんだよということです。第2コリントの4章の18節に、私たちは目に見えるものによってではなく、目に見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ですね。で、先ほど言ったように、弟子たちが、いつそのようなことが起こるのか。そして、その来られる時とか世の終わりはどんな前兆が。なんで彼らがですね、その神殿が壊れると、その世の終わりっていうことを考えたかと言いますと、ゼカリア書の14章のところに、エルサレムが滅ぼされる、エルサレムに人々が攻めてくるという、そういう予言があります。そしてその時にキリストが来られるという、メシアが来られるという予言があるので、もうその神殿が壊れるということは、終わりが来るというふうに彼らは連想したわけなんです。けれどもイエス様は、その間にいろんなことが起こるよっていうことを、説明しておられます。まず、世の終わりでないことについてイエス様はご説明されます。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人は人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。はい。惑わされるなと。終わりでないものをまず終わりについて話す前にお話になりました。それがイエス様の名を名乗る者が大勢現れるんだ。ですね。たくさんいますよね。今でもたくさんいます。まあ、典型的なのが文鮮明ですね。統一教会の、ですけれども、もう韓国には、何十と私がキリストだと、日本にもいるのを知ってますか？有名な人がいますけど、又吉イエスというですね、政治家がいますけれども、いつも候補して落ちてしまいますけれども、私がイエスだと言ってますよね。大勢いるけれども惑わされるなと。そして戦争や戦争の噂、これもですね、私たちは、この本当に惑わされますよね。けれども必ず起こることで終わりが来たのではないと。民族が民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。はい、ここからです。ここから生みの苦しみの始めがあります。生みの苦しみとイエス様が形容されているように、終わりの日というのは、陣痛のようなものです。これを具体的に訳すと、陣痛なんですね。陣痛というのは、ちょうどですね、私が初めてここを説教を準備する若かったです。まだ20代前半だったかもしれませんが。 あえてですね、妊娠をしたまたは出産をすでにされていた姉妹にですね、電話したんですね。どういう感じなんですか。そして、聞いて分かったのが、断続的に来るということですね。だから、いつも痛いわけではないんですよね。ある時に痛くなって、そして途中で痛くなくなって、また痛くなると。これが一つ目の特徴。で、二つ目の特徴は、その痛みが近づけば近づくほど、出産に近づけば近づくほど、痛くなっていき、そしてその最高潮が出産をする時であるということ。そして三つ目が、その間隔が短くなるんですね。最初は、長い、その痛みと痛みの間が長いんですけども、そして、出産に近づくにつれて、それが、非常に短くなっていくんだということ。なんですよ。そして最も大きな特徴、最後がその痛みが、その痛みは出産という喜びによって忘れられていくということです。これが皆実は世の終わりに当てはまるんですね。世の終わりというのは突然来るものではなく徐々に来ます。そしてまあ日本語にもありますけれども、暑いのが喉元す、何でしたっけ？
喉元すぎれば
暑さを忘れるんですよ。これを私たちはもうすでにいろんなところで見てきています。または他の地域で起こっていると、まあそれは他の地域だと他人事のように、で、悪いケースはですね、あれは神の罰があったんだとかって言ってですね、この、本当に自分を高みの見物、をしてですね、神の地位においてですね、そうやって裁いていくということもするわけですけれども、感覚があるときに私たちは、ああ、災いが過ぎたんだっていうふうに安心して、そして、またいつもの生活に戻り、そして神様のことを忘れていくということを続けていくわけなんです。阪神大震災の時もそうでした。そして911、アメリカの同時多発テロの時もそうでした。けれども私たちはもう地震であるとか、そして戦争であるとかですね、不安定な状態であるとかをもう何度も何度も経験しているので、私たちは、もしかしたらっていうことをこの一般の人も思っているかもしれません。短くなっていますよね。
うん、
短くなっています。で、これがもっと短くなるよ。で、もっとひどくなるんだよ。ということをイエス様がおっしゃっているわけなんです。で、大事なのは、キリスト者にとっては、これがいわば、着替えなんだよ。ということなんです。私たちがイエス様を信じ、御霊によって新しく生まれるときも、古い人を着て、新しい人を着ました。古い性質が、キリストと共に十字架につけられて新しい性質を持って生まれたんですよね、新しく。と同じように世界もそうなるんだということです。この天と地が過ぎ去って神様の新しい秩序がですね、神の国、そして新しい天と新しい地に変わるんだよということが、この終わりの日のことなんです。ですから終わりの日というのは滅亡ではない。確かに滅亡があります。今の秩序の滅亡はあります。けれども、新しい神様が支配される国が来るんだよというのが世の終わりの特徴なんですね。ですから、私たちは非常に悲しいと同時にイエス様が間もなく来られるんだという、その恐れ、良い意味の恐れを持ってですね、喜びに近い恐れを持って、イエス様が来るその近さを感じながら生きていかなければいけないんだということであります。そしてこの7節に注目してください。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がりという言葉、これは全面的なという表現として他の聖書の箇所でも使われています。で、これは世界的な話で書いてある、話の中でイエス様おっしゃっているので、つまりこれは世界規模の戦争なんだよということを教えています。で、私たちは、 20世紀の初めに2つの世界大戦をもうすでに経験しています。そしてそれに伴って飢饉と地震が起こりますと書いています。で、これも地震をですね、今は20世紀、21世紀ですか、今は。20世紀の初めから、今に至るまでの地震、いわゆる大地震っていうんですか、1万人以上が死ぬ、そのような地震の数と、歴史の中に起こっているそれ以前の全てを合わせても、前世紀、今世紀の地震の方が多いんですね。多いんです。で、私たちはすでに生きている間に、以前よりも地震が増えた。しかも大規模になっているということを、もうまざまざとですね、見せられているわけですよね。で、これが生みの苦しみなんだよ。後でイザヤ書24章を見ますが、今回の地震は、前兆にしか過ぎません。残念ながら。前兆にしか過ぎません。もっともっと恐ろしい地震が、これから来るんだよということが書いてあります。そしてもちろん飢饉もそうですけれども。そしてここには書いていませんけれども、この15節以降にはっきりと書いてありますが、イスラエルができるということも他の箇所にものすごいたくさん書いてあるんです。散らされたユダヤ人たちを神が集められて、そしてそこで彼らが艱難を通り、その結果多くのユダヤ人は死ぬけれども、再臨のキリストによって彼らがイエスを本当に誠のメシアとして、ね、最初に来られた時には彼らは拒みました。けれども最後に再び来る時には受け入れるんだという予言が数多くあるんです。それで、第一次世界大戦、第二次世界大戦を契機にして、ユダヤ人はあのホロコーストを通して、まさにあれ第二次世界大戦ですよね。イスラエルの、今のイスラエルの地に来て、そして48年にイスラエルが建国されたんですね。で、これが全て私たち今見てるんですよ。私たちの目の前で見ていることが起こっています。で、9節以降ですね。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。迫害があるよ。けれども最後まで耐え忍びなさいという弟子に対するイエス様の勧めがあります。で、これはもうキリスト教会が始まってからずっと起こっています。イエス様の名のゆえに憎まれ殺されていきます。そして前世紀における殉教者、迫害されている人たちの数は、それまでの歴史の中で起こっている殉教者、またその迫害されてきた人たちの数よりも多いという事実も忘れないでください。私たち日本に住んでいますから、それがあまり実感できないかもしれませんけれどもですね、実は日本もですね、ごく最近まで迫害国だったんです。今北朝鮮のことをですね、私たちはなんてひどい国なんだ、世界で一番クリスチャンが迫害されている国ですね、家族の間でもお互いに報告するんですよね、警察に。全体主義です。実は5人組というのが江戸時代にありましたよね。連帯制というのがあります。そして今も檀家制度が続いています。あれもキリシタンを取り締まるためにですね、その名残ですよ、名残ですね。そしてそのお墓の問題でイエス様を信じるかどうか悩んで信じられない人が今でもいるという状態ですね。それは組織的に行われて、そして明治時代に入ったら、今度は天皇が神であるということになったわけです。で、それはキリスト教を見てきた明治時代の指導者たちが、あ、これをもって近代国家を作ろう。でも、キリストを王とすることはできないから、天皇を王としとこうと。いうことで出来上がったのが、あの明治国家です。 ですから潜在的にクリスチャンたちは迫害される人たちだったんですね。で実際に迫害されてきました。まあ、ちょっと長くなったんですけれども、そして最後に来るに従ってこのようにして偽預言者が多く起こっていくと。これがですね、次からが私たち信仰者に対する試練なんですよ。なぜかと言ったら、クリスチャーンって名乗ってる人たちのね、言葉を聞いて喜んでいればいいのに偽物が多いわけなんですよね。そうするとどうなりますか？愛が冷えてきますよ。せっかくもう本当にこうやってね、信じてきて一生懸命ね、イエス様のことを思っていたのに、実は偽物だった、変なものだった、そんなのがたくさん出てきてるわけ。そんな話聞くとうんざりしてきますよね。嫌になってきます。だから見てください、不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。本当は愛が必要な時に、そうですよね、今回もそうですよね。まあ、日本は礼儀正しいと言って、まあ、ちょっとお隣の国は称賛しているそうなんですけれども、それでもチェーンメールが起こってですね、わかりますか？そういうことをしてですね、人の善意を利用していく不法がはびこっていくわけなんですよ。そうすると私たちの愛がどうですか？冷たくなっていくということが起こってくるわけなんです。だからクリスチャンに対する試練ですね。でも最後まで耐え忍ぶ者は救われます。そして次が素晴らしいですね。御国の福音は全世界に述べ伝えられるんだ。迫害が起こっていると同時に爆発的なスピードで世界中に福音が述べ伝えられていくのも終わりの日の特徴なんだよということなんです。で、これが今起こっています。いいですか？ぜひ覚えていてください。今の福音の伝わり方のスピードは尋常ではありません。特に中東で迫害されている人たちが、ある伝道者はイランの中で一日に15人の人をイエス様に導いていると言っています。15人ですよ。そして、多くのイエス様を信じたと言っている人たち、イランをはじめ中東の中にいる人たちは、またユダヤ人、イスラエル人もそうですけれども、イエス様が夢の中で直接現れているんです。宣教師が行くことができないようなところで、イエス様が現れているんですね。そのように、今、増えています。そして、ここ14節まで今こうやって話したんですけども、この前の時点で、実は教会はイエス様によって引き上げられてなくなってるんですね。これを敬虚と呼びます。もうすでに私たちは何度も学びましたが、イエス様が教会のために戻ってきてくださる。大患難を通ることがないように、患難を通ることがないように、私たちを引き取りに来てくださる出来事が第一テサロニケの4章に書いてあります。そして、その後に神様の患難が来るんですね。そして、15節以降がイスラエルに関することです。それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中の者を持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、まあ、だがその日悲惨なのは身重の女と血の身を持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の終わりから今に至るまで、世の始めからだ、すいませんね。今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。ひどい苦難があります。これが特にユダヤ人の人たちに対する言葉であることにお気づきください。ここをですね、クリスチャンだっていう人たちがいるんですよ。いや、そうじゃないってもう断言できます。理由は、ユダヤにいる人々はと言ってますね。そしてもう一つ、 20節見てください。冬や安息日にならぬよう祈りなさい。安息日をクリスチャンが守ってますか？守ってないです。安息日というのは土曜日です。まあ、守ってるグループもいるんですけどね、あるグループは。でも日曜日ですよね、普通は。これはイスラエルにいるユダヤ人たちの話です。そして荒らす憎むべきものというのがダニエルが予言したと言ってます。ぜひですね、今日はそれを勉強する時間がないですが、ダニエル書をですね、この学んでください。これは9章の27節のところに出てくる話なんです。彼は政治家として出てきます。カリスマ性を持った政治家として出てきます。口がうまいです。そして世界の混乱をこの上手に収めてですね、人々からこの人がキリストではないか、メシアではないか、救世主ではないかというふうに崇められるような感じの人です。そして問題はいつも中東にあります。でその神殿の丘について、そこにイスラム教の寺院が、岩のドームという寺院がありますけれども、そこはもともと神殿が建てられていたところです。でユダヤ教の人とイスラム教の人が今でもその非常に緊張した、この状態にあるところなんですけれども、そこを上手に解決する人が出てきます。ユダヤ人と契約を結ぶ人が出てきます。そしてその人が途中で翻って、そのユダヤ人が新たに建てた神殿の中に入り、私こそが神であると宣言します。そして世界の全員に私が神であるから拝みなさいと、もう一人の預言者を通して命じます。そして額と、何ですか、右の、手にですね、刻印666を表す刻印が押されると。そうすると、押されてない人は、買うことも、買うことも売ることも許されないというふうに書いてあります。これ、黙示録の13章に書いてあります。そして、今読んだように、ユダヤ人を迫害する人なんです。で、これを見てると、少しヒットラーに似てますね。でもヒットラーが反キリストではなかったんですけれども、ヒットラーに似てるような人物です。いや、もっとすごい人物です。が、現れるよと。いうことなんですね。そして22節、もしその日数が少なくされなかったら一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時そらキリストがここにいるとかそこにいるとかというものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、これが残されたユダヤ人たちのことですね。惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ、空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空、部屋にいらっしゃると言っても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところには、ハゲタカが集まります。はい、ぜひこれを覚えておいてください。これはもう実際に大患難の時代です。患難期というのは7年間あります。それはダニエル書の9章の27節に書いてありますけれども、その7年間の前半部分と後半部分、3年半と、そして後半の3年半に分けることができます。ね、今ちょっとね、複雑なこと言ってますけど、これ、時間がかかるんですね。1回で分からなくてもですね、悩まないでくださいね。ですか。そして今は後半部分の話をしています。で、その時にユダヤ人がこのようにしてキリストを待ち望むようになるんですね。メシアを待ち望むようになるんですが、偽物がたくさん出てくるんです。で、大きな印や不思議をしてみせます。でも騙されるなと。で、ここにいる、あそこにいるって話があっても、その噂を聞くなと。 私が来るときは稲妻が東から出て西にきらめくように、天から来られて全ての人がイエスを認めることができるような形で私は来るんだよということなんです。で、これも私たちね、頭に入れといてください。朝原彰晃がなぜキリストでなかったか皆さんよくわかりますよね。でも当時黙示録のいろんな箇所を使って私がキリストだということを話していたわけなんですよ。で、これはもう本当にいろんなところでいろんな異端がこのことを言うわけなんです。けれども覚えていてください。稲妻のようにもう全世界の人が認めるような形で来る。そして最後に28節のところに、死体のあるところにはハゲタカが集まります。これも覚えてくださいね。これは何を意味しているかというと世界戦争です。ハルマゲドンです。この表現は旧約聖書また黙示録に数多く出てきます。猛禽たちの大宴会とも表現されています。あの地域の人たちは人の死体を葬るのを非常に大切にします。でも神様の裁きとしてそうやってのたれ死にして、そしてこの猛禽にこの食われていくというのは非常にそのあの無ご、なんですか、グラフィックでむごとらしいと同時に、その人のその尊厳をですね、貶める行為なんですね。神様の裁きの現れの表現です。で、全世界の軍隊が、あの、イスラエルのところに集まります。メギドという丘がありますけれども、メギドが、あの、ハルマゲドンのことなんですね。ハルっていうのは丘の意味です。山の意味ですね。で、ゲドンで、ハルメギド、ハルマゲドンですね。そして、彼らは、このエルサレムに、最後には来て、そして攻めていくんですけど、イエス様が戻って来られて、そして彼らはイエス様と戦って、もちろんイエス様の一言によって彼らは滅ぼされていきます。そして、死体がそこら辺に散らばっている姿がこの28節なんですよ。そして、29節で、だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。はい、覚えてください。今回は地が揺れました。けれども、終わりの日には地だけではなく、天も揺れていきます。この天体がですね、動いていくんです。隕石もたくさん落ちてきます。それは黙示録に書いてあるんですね。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。これがキリストの再臨です。私たち教会はキリストと共にやってきます。地上にはいません。それは黙示録の19章を見ると出てきますね。そうなんですかと思っていらっしゃるかもしれませんので、ちょっと読みますとこう書いてありますが、黙示録の19章の14節に、天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従った。彼っていうのはキリストのことですね。書いてます。そして31節、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。この選びの民というのが離散しているユダヤ人でイエス様を信じた人たちです。この時に離散がの民が帰還するのが完了するわけですね。こういうシナリオなんですよ。お分かりになりましたか？私たちが今どういう時代に生きているのか。この神様のもうすでに立てておられるプログラムの中に私たちは生きているんだということを決して忘れないでください。そして32節で、イチジクの木から例え学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。 そのようにこれらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。そうですね。例えば、何か印があったら、そうだな。桜につぼみがあったらですね。ああ、もう桜咲くなっていうふうに、もう、ああ、春が近づいてきたなってわかるじゃないですか。まあ、梅でもいいですけれども。それと一軸同じなんですね。出てきたら、同じようにですね、人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいと言っています。今私たちは見てきました。イエス様の言葉を一つ一つ見てきました。そして今起こっていることと比べ合わせていきました。どうかこれが印なんだということを覚えていてください。そして誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ぜひをぜひ覚えていてください。天地は滅びるんですけれども、私たちが今読んでいるイエス様の言葉は滅びることはありません。そして詩篇の46編、また黙示録の21章22章に書かれている天のエルサレムは、私たちは今神の言葉として、また信仰の言葉としてのみ見ていますけれども、そちらが残るんです。今私たちが見ている天と地は滅び去ります。その新しい天と地の中に、新しいエルサレムの中に私たちが入っているかどうかに、ということはイエス・キリストの血潮によって私たちが罪許されて清められて神の子供としてですね、御霊によって新しく生まれているかどうかにかかっています。ということで、ここまで見てきました。これだけではもったいないので、イザヤ書の24章も見たいと思います。先ほど話した大患難時代における全世界の姿です。一節です。見よ、主は地を荒れすたらせ、その表を覆してその住民を散らされる。この表を覆すというのが、いわば地殻変動です。ある人はこれが、何ですか、自転している軸、なんていうんですか、あれは地軸っていうの、地軸が動いた結果に起こるんじゃないかと言います。先ほどインターネットで見たら、自転が、その地軸が多少変わったそうです、今回の地震で。まあ何百万分の1秒っていうあれなんですけれども、多少変わったそうですね。でこれがちょこっとでも動いたら、私たちがどういう状態になるかは、私たちはおそらくは100分の1ぐらいのですね、規模で今味わったんだと思うんですね。でもこれが100倍1000倍ぐらいの世界的な規模で起こるんだよというのがこれからの話なんです。2節をご覧ください。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。災害が起こるときは、無差別ですね。今まで私たちが保っていた、人との違い、区別、階級というものがなくなるわけなんです。何もないときは人間は高慢になっています。それゆえに私たちは、人と他の人を、自分と他の人を分けていくんです。例えば、民と祭司ですね。これ宗教的な区別です。そして奴隷と主人、これは経済的なものですよね。社会的と言ってもいいでしょう。そして貸すものと借りるもの、 これ経済的に一番大きいですね。この貸すもの借りるもの、債権者債務者が等しくなるんだよということなんです。これはまあ否定的な意味で神様はお語りになってますけれども、私たちは本来肯定的な意味でこのようにキリストにあっては等しくなっていなければいけないわけです。事実等しいんですね。キリストにあって男も女もギリシャ人もユダヤ人もその自由人も奴隷もない、一つなんだよとガラティア書に書いてあります。すべての人が神様の前に罪人で、そしてすべての人がキリストの十字架を通してのみ神様に近づくことができる、すべての人が全く同じところにいるんだよということです。でも私たちはいつも壁を作ります。その壁も取れていきます。皆さんもどうでしょうか。今まで付き合ってなかった久しい人たちとなんか連絡を取り合ってなかったでしょうか。ですね。多分地震が起こらなかったらそれ起こらなかったと思うんですよね。そして先ほど電話で話したんですけれども、救援チームのですね、私の友達と話したんですが、今は教派を超えてですね、もう一緒になって、この応援その復興チームをですね、この協力し合って一つになってやっていこうとしているという話を聞きました。良い意味でも私たちはその壁がなくなっていきます。でも悪い意味で今ここでは書いてあるわけですね。それでも認めないときにどうなるのか。神様が地震を起こすんだよということですね。地は荒れに荒れ、全くかすめ奪われる。主はこの言葉を語られたからである。地は嘆き悲しみ衰える。世界はしおれ衰える。天も地と共にしおれる。先ほど言いましたように、地が揺れるだけではなく、天も揺れるようになります。地はその住民によって汚された。彼らが律法を犯し、定めを変え、常しえの契約を破ったからである。はい、ここが重要です。ですか、後にも出てきますが、背きの罪のゆえに、神様が地震を起こされているんだ、または天も動かしますから、まあ、天の地震というのはないので、ね、天震と言ったらいいでしょうかですね。天変地異ですね。人の罪なんだよということなんです。この律法、神様が与えてくださっている定めを変えていくということなんです。人間が平気にも神様が与えてくださ、もちろん私たちはこの神様のこの言葉がありますけども、この神様の言葉を信じてない人もですね、この良心の中にあるわけですよ。これやっちゃいけないんだっていうことが。それを平気でやってるわけなんですよね。それゆえに神様はずっと今は待っておられるんですけれども、今もこうやって地は揺れていませんけれども、さっき話したように、海の苦しみ、陣痛の間のこの感覚だけなんですよね。その間に私たちは平気で罪を犯していく。でも神様は、定めた時があって、それを揺り動かすこと、それを行われるわけなんです。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残される。この黙示録を読みますと、もう人々がもう本当に大きな勢いで死んでいっていって、三分の一が死んで、そして今度は四分の一が死んでですね、もうどんどんどんどん死んでいく姿がこの黙示録に書いてありますけれども。新しい葡萄酒は嘆き悲しみ、葡萄の木はしおれ、心楽しむ者はため息をつく。陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な盾ごとの音も終わる。歌いながら葡萄酒を飲む者もなく、強い酒を飲んでもそれは苦い。乱れた都は壊され、すべての家は閉ざされて入れない。巷は葡萄酒はなく、悲しみの叫び、すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。それは世界の真ん中で国々の民の間でオリーブの木を打つ時のように、葡萄の取り入れが終わって取り残しの実を集める時のようになるからだ。わかりますか？今ここで書いてあったのは、喜び、世の喜びと楽しみがなくなるんだよということです。私たちは喜んで楽しむことをしてはいけないという話ではないんですね。ですか？そういう話をしてるのではないんですよ。このようなことをやってることによって、神はいらないよ。 キリストはいらないよという態度を取っていることを神様は今ここで問題にされているんです。でも私はそれを取り去る時があるよ。すべての人が悲しむんだよ。葡萄酒もその楽しみを与えるこの葡萄酒もなくなり、踊りもなくなる。そのようにし、人々を非常に少なくするんだよと、神様が言われています。でも、対照的な人たちが次に出てきます。彼らは声を張り上げて喜び歌い、海の向こうから主の栄光を称えて叫ぶ。それゆえ東の国々で主をあがめ、西の島々でイスラエルの神、主の皆をあがめよ。私たちは正しいものに誉れあれという地の果てからの褒め歌を聞く。どうですか？今まで楽しんでいた人は悲しみに沈みますが、ここは喜び叫んでるんです。しかも世界中ですよ。西から東まで叫んでいるんです。理由は、主が来られているからです。主を愛する人たちが喜んでいるんです。しかも、このイザヤ書はですね、世界規模で書いてます。イスラエルの民だけではなく、地の果てに至る異邦人、イスラエルからも限りなく離れている人たちにさえもがですね、ここで主の皆を、イスラエルの神を崇めているんだということなんです。これが、大患難時代に信じる人も含めて、そして教会の人を含めて、私たちイエス様を信じている人たちの姿です。私たちこの時代に何をしていけばいいか。喜んでください。主にあって喜んでください。賛美してください。これが私たちの証です。なんでこんなに世の中がひどくなっているのに、あなたはこんなに喜んでいるんですか。イエス様がいるからです。イエス様によって救われたからです。そして、神の国が来ることを知っているからです。そこにはもう悲しみも叫びも苦しみも病も死もない。すべて古いものは過ぎ去ったという、そういう日が来るから、来ることを知っているからです。だから喜んで叫んでるんですね。これが私たちの役目なんですよ。務めなんですよ。これからそれが、その要素がどんどんなくなってきます。もっとなくなってきます。ディスコに行けなくなるでしょう、地震が起こったら。カラオケに行けなくなるでしょう。飲み屋に行けなくなるでしょう。結婚もできなくなるでしょう。でも私たちは喜んでます。イエス様によって救われたから。ですから、ぜひ私たちが賛美と礼拝と、そしてこの神様が与えてくださった家族の中にあって、喜んでいくことを、にコミットしていきましょう。この献身していきましょう。そして、続けてイザヤはですね、こういうんです。しかし私は言った。私はダメだ。私はダメだ。なんと私は不幸なことか。裏切る者は裏切り、裏切る者は裏切り、裏切った。先ほどありましたよね。偽予言者が出てくる。またその不法がはびこるっていうのが出てきましたよね。この裏切る者が出てくると。地上の住民よ。恐れと落とし穴と罠とがあなたにかけられ、その恐れの叫びから逃げる者は、その落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられる。わかりますか？這い上がろうとしてもですね、無理なんだよっていうことです。ある人がこう言いました。伝道したんですね。その義理のお父さんに伝道したんですけども。ずっと伝道してもイエス様を信じないので、最後に彼はこう言ったんです。地獄に行くよって、はっきりと言いました。そしたらお父さんがこう言いました。地獄から這い上がってくるよ。イエス様は受け入れたくないからそう言ったんですよね。まあ幸いにしてそのお父さんは信じましたけれども。無理だよって話をしてるんです。理由が、天の窓から開かれ、地のもといが震えるからだ。地は裂けに裂け、地は揺るぎに揺るぎ、地はよろめきによろめく。地は酔いどれのようにふらふらふらつき、仮小屋のように揺り動かされる。いかがですか？今も少し揺れてますけれども。 こうなるんですね、最後に。酔いどれっていうのはですね、酔っ払ったという意味ではありませんよ。地震が1時間、2時間続くって話じゃなくて、ずっと続いているがために、船酔いみたいな感じですよね、こう言ってるのは。そしてもう気持ち悪くなっている状態です。仮小屋のようになるんですね。今までは健康だと思っていた建物がですね、もう仮小屋のようにもうゆらゆら揺れてですね、倒れていくような姿ですよ。理由が、その背きの罪が地の上に重くのしかかり、地は倒れて再び起き上がれない。わかりますか？さっきもそうですよね。罪なんですよ。なんで起こってるのか、罪なんですよ。ですから、今神様が大きく騒いでらっしゃるのは、立ち上がりなさい。私を信じなさい。そしてキリストを信じなさい。私こそが神である。偶像を捨てなさい。自分の罪と欲望を捨てなさい。私こそが神である。今少しだけ私は災いを送ったよ。けれども、それはあなた方が救われてほしいからなんだよ。これを神様が語ってらっしゃるんですね。今は恵みの日、救いの時なんだ。恵みの時、救いの日なんだと。主がおられる時、近くにいる時に求めなさい。近くにいる時。これ、イザヤ書ですね。その前が第二コリントに書いてありましたけど。これを神様が今してるんです。そして私たちすでに信じている者たちは、それを福音として人々に語り継げていく、その務めがあるんだよということなんですね。そしてその日主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。これが先ほど言ったように、この、世界の軍隊が来てイエス・キリストに反抗する。それを罰せられる。で、天の大軍っていうのは悪魔の方ですね。サタンが、そして手下どもがいます。これ、黙示録の確か、12章に書いてあると思いますが、赤い竜が出てくるんですよね。それが実は蛇であってサタンであると書いてます。手下がいます。他の、堕落した天使たちがいます。それミカエルが戦うんです。そしたら落ちてくるんですね。地上で暴れます。で、最後にサタンは、イエス様によって縛られて、底知れぬところで鎖を繋がれて、そこに千年間いると聖書に書いてあります。ですね。その話ですね。だから彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って後罰せられる。この何年というのは千年なんですね。具体的には黙示録の20章には書いてますけど、千年なんですよ。そして解き放たれて、そして、聖なる都エルサレムを攻めていくんですけれども、神様の上からの火によって彼らを滅ぼして、その後で全ての天と地の万象がなくなり、白い大きな溝が出て、神様が最後の裁きを行われるわけですね。で、もつにすでに信じている、死んでいるイエス様を信じなかった人たちはそこで蘇ってですね、そして裁きを受けて、地獄、火と硫黄の池に投げ込まれるという、順番になっています。地は恥ずかしみを受け、火も恥を見る。万軍の主がシオンの山、エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからである。わかりますか？対比されてるんですよ。王たちは滅んでいくよ。けれども、誠の王がエルサレムで立っておられるよ。私たちはどちらの王を見てるでしょうか。この世の王様でしょうか。私がですね、今、看守所を見なさいって話をしてるのではありません。この世の制度の話をしています。ですね。この国が作った制度の話をしています。キリストを信じなくてもいいんだよ、キリストを信じるなというふうに言わしめている、そのすべての考え、価値観の話をしています。それを、王様にしていますか、それともキリストを王様にしていますか。で、ここではどちらが立っていくか、エルサレムに立たれているイエス様が最後には輝いているんだよという話で、この24章が終わるんですね。ですからマタイの24章が、天地は滅び去りますけれども私の言葉は滅び去りません、イザヤ書の24章は、すべての地は揺れて倒れていくけれども、万軍の主がシオンの山エルサレムで王となります。で終わりました。お祈りしましょう。 愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたがこのように終わりの日の予言を与えてくださっていることをありがとうございます。主を今聞いただけではなく、私たちが心を奮い立たせて、主を私たちが今何をしていかなければいけないかを、このわきまえ知って、そして知恵を持って動いていくことができますように助けてください。まず熱心に祈りていき、そして熱心に愛し合っていき、使い合っていき、本当に神の家族に対して善を行っていくことができますように、それからこの福音を携えて、本当に神こそ、キリストこそが王であり主であるということを宣言していくことができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。